い、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいています。
シネマアクティブ名古屋支部の音ゲーです。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はパワーオブザドッグについて話したいと思います。この映画2021年制作の、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合作の作品で128分。現在もザ・パワー・オブ・ザ・ドッグです、うん。監督がジェーン・カンピオンで、制作も、ジェーン・カンピオンと、ターニャ、セガッチアン、エミール・ジャーマン、イアン・カニング、ロジャー・フラビエで、原作がトーマス・サベージの、小説があって、で、それを脚本にして、したのがジェーン・カンピオンです。映画 .com の説明を読むと、ピアノレッスンで女性監督として初のカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞したニュージーランド出身の名将ジェーン・カンピオンが、ベネディクト・カンバーバッチを主演に迎え、1920年代のアメリカ・モンタナ州を舞台に無慈悲な牧場主と彼を取り巻く人々との緊迫した関係を描いた人間ドラマです。
うん。
ではこの感想を音ゲーさん、お願いします。
はい。パワーオブザドッグはとても良かったですね。はい。で、あ、これ、ちなみに僕は劇場で見たんですけども、
はい。
12月1日からネットフリックスでも配信が始まってるんですよね。
はい、そうですね。
まあ、なので、どなたでも見やすいかなとは思いますけども。
はい。あ、すみません。あと言い忘れてたんですけど、はい、今年の78回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で金獅子賞。うん、まあ、最優秀監督賞を取っているということです。おぉ、
そうなんだ。それは知らなかったです。
来年のアカデミー賞の候補でございますね。
で、まあ、いつものように良かった点があって、4つほどあるんですけども、
はい、
まず1つ目としては、まあ、一応100年ぐらい前のお話という設定なんですけど、はい、まあ、その、まあ、ロケ地はちょっと僕もよくわからないですけど、まあ、雄大な自然と、
はい。
それから、牧場生活の描写ですね。
はい。
これがすごく良かったですね。で、映画内の設定では一応モンタナなんですかね、あの辺は。
はい、モンタナ
ですよね。ね、
うん、はい。
実際モンタナで撮ってるかは僕はわからないですけど、
はい。
はい。すごい、そのセットとか、衣装とかももちろんなんですけど、
うん、はい。
まあ、そこに来てる人々が、その様子がすごい時代を感じさせるなっていう、100年前だなっていう納得感がありましたね。はい、まあまあ僕が別に詳しいわけじゃないんですけど、そこは。
うん、
その、まあ、まあ場所としてはね、すごい自然が豊かなところで、
はい、
でまあ牧場生活なんで牛を飼ってたりとか、
うん、
まあさばいたりもしてましたけども、あとは気候的なもので言うとまあ、100年前の荒野みたいなところですんで、なんか、
うん、
まあ、ほこりだったりとか、ね、土だったり、ほこりだったりとか、泥だったりとか、
はい、
あとは、まあ、なんですかね。そういう、まあ、ちょっと汚い部分というかね、もう、しっかり描かれてるというか、雰囲気がすごい出てましたし、はい、まあ、人々の、その、服の汚れ具合とか、
うん、
まあ、着ているものも時代が今と違いますから、まあ、なんですかね、まあ、カンバーバッチなんかは、その、まあ、俗に言うカーボーイというかね、そういう格好をしてますけど、その辺の、はい、雰囲気もすごく良かったですね。
うん。
で、2点目としては、まあ、やっぱり、この作品の主役と言っていいと思うんですけども、カンバーバッチの実在感というか、
はい、
存在感というか、そしてまあ、顔面力というか、結構アップというかね、顔をパッと捉えるシーンが多いんですけど、まあこれがすごい迫力があるというか、
うん、
見応えがあるなっていうふうに僕は思いましたね。うん。で、まあ最近よく見ますね、ベネディクト・カンバーバッチはね、なんかすごいやたら映画で見ますけど、
確かに。
まあ最近の作品で、まあどれもいいんですけど、
うん、
まあ彼の演技という面で言うと、これはすごく、その実力を発揮しているというか、そういう感じは僕はしましたね。
この音声配信で扱っただけでも、モーリタニアンと、
はい。
クーリエと、
はい。
あと、それだけか。あれには出てないんでしたっけ。MCU の。
MCU は、シャンチーは出てきてないですけどね。
そうか。うんうん、それ 2作。最近ね。
もう
今年に入って2作。
そうそう。そう、
ね。3作目って
ことね。うん、まあ、MCU みたいなね。そういう作品もやるし、うん、
はい。
こういう、硬派なというかね。役もやるし、っていう感じですよね。まあ、ちょっとコメディっぽいみたいなところも別にできるでしょうし、
はい、
うん、やっぱりすごい幅の広いというかね、
うん、
力がある俳優だなっていうところはやっぱり感じますね。うんうん、
ね、
で、3点目としては、その、この話で、まあ、演出の方法としては、説明をなるべく抑えたような演出になってて、うん、それから、まあそれも含めて人間をすごいしっかり描いているなっていうところを感じましたね。うん、で、見た方はまあわかるとは思うんですけども、その最初は、最初っていうかまあ途中まで見ていくと、まあ、ちょっとマイノリティの話なのかなとか、
うん、
男性性みたいなところですよね。
うん、
男らしさみたいな話とか、はい、うん、と、まあそれと折り合いがつく人とつかない人、まあ、男性対女性とか。
うん、
まあ、100年前の話なんで、で、しかも、カーボーイっていう、そういう設定ですから、まあ、カンバーバッチはものすごい男らしい人間なんですよね。
うん、
で、まあ、まあ、悪く言えばすごい高圧的だったりとか、うん、するんですけど、まあ、それと対照的な人たちが出てきたりとかして、
うん、
うん。まあ、そういうところも描いてるんですけど、でも、全体通して僕が思った印象としては、まあ、そういう分かりやすいマイノリティの話じゃないのかなっていうところですね。
うん、
マイノリティの話に終始してないところが僕は良かったなっていうふうに思いましたね。うん、その男らしさは古臭いとか、
うん、
単にそういう話ではないなっていうふうな印象を受けましたね。
うん。
うん、多分、監督の言いたいとかそこじゃないのかなって、思ったりとかしました。
はい。
はい、で、4点目としては、これも、ネタバレになるんで、あんまり言わない方がいいと思うんですけど、僕は、ラストの展開に、うならされたなっていうところですね。
あ、ネタバレなしでやりますか？
どうしますか？ラストの展開は言わない方がいいかなってちょっと思うんですけど、まあそこも、それまではいいと思うんですけど、そこだけ伏せときますか、はい、どうしますか、
あ、そうですか。
はい、まあ言っちゃってもいいか。
うん。
まあ、ネタバレありでいきますか。
はい。
はい。まあ、僕は、まあ、もう間違ってないと思うんですけど、おそらく。
うん。
まあ、その、男らしいカンバーバッチと、その、カンバーバッチの弟の、再婚相手の奥さんの連れ子ですね。ちょっと、うん、名前としてはピーターですね。
はい、
カンバーバッチが演じているのがフィルという男ですけど、うん、この、あんまり男らしくないピーターと、すごい男らしいフィルの、うん、まあ、交流みたいなのが途中からね、描かれるんですけど、
はい、
あ、なるほど、そういう話なのかって思いきや、
うん、
ラストに、まあ、カンバーバッチ、フィルが死ぬんですけど、
うん、
どうやら、炭疽症という病気ですね。
はい、
まあ、炭疽菌ですよね、要するに。
はい、
炭疽菌が体に入って、死ぬんですけど、
うん、
これはどうもピーターが意図的にやったっていうところが最後に分かっちゃうんですけど、
うん、はい、
そういう話かみたいなところですよね。
うん、
でも、よくよく考えれば、最初に語りから入ると思うんですけど、うん、この作品は。ピーターが語ってるんですよね。はい、まあ、ピーターが、まあ、本当の真の主人公なのかもしれないですけど、
はい、
母を守るために、守らなきゃいけないと、父が死んだから、うん。という語りで始まるんで、あ、そうか、彼は母親を守りたかったんだなっていう話なんですよね、うん、結局。だから、それが最後にそこは分かって、ちょっとびっくりしたというか、
うん。
うん、これもお見事だなっていうふうに。思いました。
はい、
うん。とりあえずそんなところです。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、僕が話します。僕は素晴らしかったですね。
うん。
はい。なんか、 はもともとそのジェーン・カンピョン監督が好きで、
お
高校の時に、あの、神戸に銀霊ホールってあるんですけど、
はいはい。
まあ、僕、神戸出身なので、
はい、
高一かな、
うん、
多分高一か高二だったと思うんですけど、銀霊ホールでピアノレッスン見たんですね。
あ
その時に、あの、あんまり、その後見て、当時はあんまりよく分かってなかったし、
う
ん、その視点、その時見た視点と、
うん、
その当時見た視点はちょっと違うかったんですけど、
うん、
今考えると。
なるほど。
でも、あの、すごい好きな作品で、
うん、
まあ、あんまお金もないのにサントラとか買ったりとか、
お
あの、結構ピアノの、その BGM っていうかまあ劇中で主人公が弾くんですけど、
うん、
ピアノを、
うん、
ピアノレッスンっていうぐらい
です。まあまあそうでしょうね。
まあそれ、その曲がすごい、まあ日本でも有名になりましたし、
うん、
僕がすごい好きで、
ああ
よく聴いう感じでまあその監督がすごい好きな監督の一人で。
うんうん。
ということでまあ、あの、ネットフリックスで見えるけど、
うん、
まあ映画館で見たいなということで見たって感じですね。
うん
うんまあで、この、その、ピアノレッスン、まあ、最初に説明しましたけど、パルムドールを受賞して、
はいはい、
で、まあ、多くの人見てると思うんですけど、
うん、
僕は、映画表現の教科書っていう本を読んだことあるんですけど、
うん、
それはなんかカメラワークとか、このカメラのこのスパンの仕方とかはこういう意味があるよ、みたいな。映画の表現と、その、それをやってる時の意味。
うんうん
まあ、100% その監督がそれをも、その意味を込めてそれを撮ってるとは限らないんですけど、
うんうんうん、
でもまあ、あの、例えば、同じ方向を向いている時と、
うん、
ただツーショットになって二人が同じ方向を向いているのか、
うんうん、
別々な方向を向いているのか、
はいはいはい、
とか、また面と向かった時にお互いの視線はどう絡み合っているのかとかで、
うんうん
うん、まあ何か表現したいっていうのはあるじゃないですか。うんうん、まあそれは多分、監督に限らず、まあ、意図っていうのは同じようになってると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういう、簡単に言えばそういうことの説明。
はい。
右から歩いてくるか、左から歩いてくるか、
うんうん。ありますね。
まあ、そういうのを説明してくれる本があるんですけど、うん、このピアノレッスンのやだらけを例に挙げられるんですね。だからそれぐらい、まあ、教科書的にもあるし、映像で何かを表現するっていうのに長けている。
ああ、なるほど。はあはあ、
だからさっき乙武さんがこの作品はほとんど説明がないって言ったじゃないですか。
うんうん、
映像で何かを説明するのがうまいから、
うんうんうん、
わざわざセリフで説明する必要がないんですよね。
うんうんうんうん、
それぐらい映画として素晴らしいんじゃないかなというか、
うんうん、
あの、本作についても思いましたね。
うんうんうん
まあ、ちょっとした、例えばあの、まあ、あと、僕ちょっとまだ全然途中なんですけど、
うん、
その、トーマス・サベージの原作も今読んでるんですね。
お
で、そこでは、やっぱ小説なんでいろいろこう、裏話というかまあ、心理描写とかもちゃんと書くじゃないですか。
うん、
その、主人公の設定というか、
うん、
こういう生い立ちだとか、
うん、
こういう性格でこういうことしてるとかっていうので、まあもちろん書いてるわけですよ。
はい。
でそういうのをさりげなく、いろんな描写で描いてると
か。
まあ、これは別に、なんていうか、小説読まなくて全然伝わってくると思うんですけど、例えば、主人公のフィルは、すごい頭が良くて。
うんうんうん。
でも、画面だけじゃなくて、何かいろいろ器用だったりとか、
はい、
何でもいろんなことができるとか、
うんうん
うん、あとは、その、弟のジョージに、なんか、机と椅子の模型みたいなのあげるじゃないですか。
うんうん、ありましたね。
あれも彼が自分で作ったやつで。
うん、めちゃくちゃうまかったですよね。
そうそうそう。うんでも、あれは、ある意味、その、ピーターが、器用に花を作るじゃないですか。
うんうんうんうん、
それと前は、似ていることなんですよね。
うんうんうん、
やってることは、ま、ほとんど変わらないし、むしろなんか、ジョージの方がこ、ちまちましたものを作ってる。じゃあ、言いやそうなわけですよ。う
ん、フィルですかね。
あ、ごめんなさい、フィル。
うん、
でも、フィルは、作ってるものは、ま、椅子であって、
うんうん
ピーターが作ってるのは花であるっていうだけで、う
ん、なるほど。
その二人の関係性というか、
うん、
だから本当は元々は同じものというか、
二、うんうん、
人の性質はすごい似てるんだけど、
うんうんうん、
表層的に現れるものだけの違いによって、
うん、
なんか、キャラクターが変わってるというか、
うん、
だから二人ってすごい似てる 本当に人物
なんだ、うん、そうなんですよね。だんだん分かってくるんですよね、その辺ね。はい、うんうん。
まあ、ピーターは違うけど、
うん、
まあ、ヒルは同性愛者なわけじゃないですか。
うん。まあ、おそらくそういうことですよね、はい、あれは。うん。
で、ピーターも、まあ、同性愛者では多分ないけど、
うん、
ちょっとそれらしい雰囲気のところもありますけど、
うん、
でも非常に外見は中性的で、
うんうんうん、
でそういう点も、なんか、惹かれるものがあるというか、
うんうん、
でそういうなんか、キャラクターの、まあ、俳優の選び方も素晴らしいですし、
うん
うん、そういう細々した表現というか、それもすごくうまいというか、
うん、
なんか、例えばその、まあ、細かい話ばっかりになっちゃいますけど、弟と一緒のベッドで寝るじゃないですか。
うん。
ああいうところもなんかちょっと、不思議な香りがする
というか。なるほど。
まあ、絶対に人に、お風呂を入ってるとこ見せないとか、
うんうん、
自分の肌を見せたくないとか、
ね、うん、入りたがらなかったですもんね。はい、うん、
そういうこうちょっとした表現の積み重ねで、うんうん、この映画が成り立っているっていうのがすごいなって、
うん。
で、まあ、こういう作品ってちょっとブロークバックマウンテンにちょっと似てるところ、ブロークバックマウンテンであるんですけど。アンリー監督の作品、ん？作品賞取ってないか、監督賞取ったのかな、アカデミー賞。あれですね。ジェイク・ギレンホールとか出てるやつね。
うん。
同世代の話なんですけど、
うん
うん、大自然とかすごい出てくるんですけど、
うんうんうん、
ブロークバックマウンテンの空ってすごい明るくて、
うん、
青いんです、ね、
お。
で、本作の空って、なんかちょっと薄水色って感じじゃないですか。
うんうんうん、
その色もいいなって僕すごい思
って
て、景色の色っていうか、色味がなんか淡いというか、多分実際の色とは違うようにと思うんですよ。影っぽいっていうか、それがなんか全体的にこう不穏な感じと繋がってんのかなっていう。あれが晴天ななんか真っ青な青とかだったら、またちょっとこう開放感があって、なんかあの関係性のこう緊張感っていうのが、あんまり作られてない
んで。そうですね。ちょっと違いますね。
はい。
うんうん、
その色味もすごい良かった
なって。なるほど。
まあ、この音声配信ではモンタナの目撃者いましたけど、
ね。はいはいはい。
ケンス君。ケンス君いましたよね。
はい。
3人で。
はい。
まあ、今作も、またモンタナで。
うん。
なんか、すごいっすよね。
モンタナ多いっすね、
最近
ね。
モンタナってだって、すごい人口も少ないですよね。50万人。あれ、もうちょっと。すごい少ないところなのに、
うん、
なんかやたら取り上げられるんだな。
うん、まあ魅力があるのかもしれないですね、それだけね。うん、
モンタナの目撃者の時に話しましたけど、レッドオクトーバーっていう映画で、
はいはい、
憧れられる土地なんで、なんかまあ、あるのかな
っていう。そのすごいやっぱ自然が豊かだっていうところなんでしょうね。うんうん、なるほど。
で、僕は
はい、
ピアノレッスンはどっちかっていうと女性の抑圧的な話、とも撮れる映画なんですけど、
うんうん、
本作はその女性の抑圧的な話じゃなくて、むしろまあおとぎさんも言ってましたけど、
うん
うん、男性側の苦悩の問題、
うんうんうん、
だから女性を抑圧するってけど、
うん、
それによって自分も苦しめられている、
うんうん、
誰も幸せにならないっていうのはすごい描かれてるというか、うんうんうん、いや本当はフィルは自分のこう性的思考っていうか、
うん、
マイノリティと、まあ、ゲイであるということを言いたいけど、
うん、
言えないし、
うん、
で男らしくならなきゃいけないっていうところにすごい縛られてるから、
うんうんうん、
いろんな行動が出てる部分もあるじゃないですか、
はいはい、
それがなんかすごい辛いというか、
うんうん、
これ誰も幸せになってないし、しかも彼らが言ってる男らしさって、
うん、
現代人の我々から見たら別に何にもないんですよね。なんか馬に乗れるとか、
はいはいはい、
花を作るのはめめしいみたいな。風呂に入らないっていうのもちょっとなんかちょっと男先生っぽいと言ってるけど、うん、今から見ると全然そんなんないじゃないですか、
うんうん。
それで逆に言えば現代的に見て男らしいって思うことも、
うん、
なんか実は本当に 今だからそう見えてるだけで。
ああ、なるほどね。うんうんうん。
何十年後からしたら何を言ってんだろうなっていう、
うん
う
ん。
うん。っていう皮肉にもなってるんじゃないかなっていうふうにも思いましたし。うんうん、
まあ、そもそも作られた価値観ですよね。
そうそう。そうそううんうん、これ、だって花が女で、なんか違うものが男だとか意味わかんないですから。花だって別に。何なんだっていう。
おしべとかめしべとかありますからね。
そうそうそう。何も、オスメスがいるわけで。
はいはい、
で、ちょっとわかんなかったのは、
はい、
まあ小説でまだそこまで言ってないから、何のか出てくるかもしれないですけど、
うん、
あの、レストランで花焼いたりして、
うん、
騒いでたじゃないですか。
はい、
その後、あの、ピーターが泣きながら外に出るじゃないですか。
うん、
その後、あの、フラフープで、言ってたじゃないですか。あれ何なんですか、
ね、あれは、まあ、気持ちを紛らわすために、ああいう行動を取ってるんですかね。まあでも、なんだろうな。まあ、彼の特徴として、その、
はい、
なんだろう、緊張とかそういう時に、その櫛を触るっていうのがあったじゃないですか。櫛を鳴らすみたいなね。あれもまあ癖みたいなもんですし、
うん、
なんだろう。僕はもう全然関係ないかもしれないですよ。もう全然そんなことはないかもしれないですけど、あの、キリスト教で、その、あの、体に、直接腰になんか、その、突起のついたベルトみたいな巻くのあるじゃないですか。何でしたっけ、あれ。
ん？
要は、傷をつける、やつでしょ。あの、
自傷行為みたいな。
自傷行為みたいな、その、わざと、背中とか、腰に傷をつけるみたいな。そういう儀式的なもの
を。
なんかちょっと、あれ、あ、フラフープなんでちょっと違うかもしれないです。なんか、ちょっとそれに見えたんですけど。
しかもあの近くに女の子いるんですよね。
うん、だから。
女の子見てるっていうのはよくわかんなくて、
うん。なんだろう。ちょっとこいつ変わったやつだよみたいな表現なのか、わかんないですけど、うん。
普通に遊んでるだったらいいんですけど、泣きながら外に出てる、なんでフラフープ行ってガンガンやって、ガンガンやってるじゃないですか。
うん、うん、うん。なんでしょうね。
なんか不思議だなと思って。
うん、
家帰ってネットフリックスでもう一回見たんですけど。
うん、
やっぱなんか理由よくわかんなかった、
ね。ああ。まあでも何かのストレスの吐け口なのか。うん。わ、うん、かんないです。
あと僕は。
はい。
映画からは直接的によくわかんなかったのは、その、フィルの心変わり。
うん。
ピーターへの。
うん。
どっからなんだろうなっていうね。あの、見られたじゃないですか。うん、あの後からいきなりこう優しくなるというか。
うんうんうん。
そこが、彼にとって何人があったんだろう。ちょっとよくわかんない。
はいはいはい。
なんか、映画 .com の説明だと、
うん。
まあ、途中から言うと、うん、二人に対して、二人っていうのはその息子とお母さんですね。
うんうん、
に対して、残酷で必要な攻撃を仕掛けていくっていう、まあ、書いてあって、フィルが、
うんうん。
しかし、とある事件をきっかけに残忍な性格のフィルの中にも人を愛することへの可能性が芽生えていくって書いてあって、
うんうん、
人を愛することへの可能性とか、ちょっとピンとこなかった
んですけど。うん、僕は、一つは、その、まあ、ある秘密がバレちゃったので、
うん、
そのピーターに、まあ、他の人にね、バラされないように、
うん、
まあまあ、なんかうまく取り入っておこうかな、みたいなところは一つあったのかなっていうのと、でもその後の彼らの関係見てる感じだと、あの、フィルはピーターのことをもしかしたら仲間かなって思ったのかなってちょっと思ったんですね。
うん。
うん。その、まあ彼もゲイなんじゃないかなっていうことを、うん思って近づいたりっていうか仲良くするようにしたのかなってちょっと感じたんですけど、
うん、
でも直接的にそういうシーンはなかったんですけど、
うん、まあ一回なんかその二人きりになった時になんかこう顔を近づけるみたいなシーンありましたもんね。でもピーターがそういうそのゲイであるっていう描写って、うん、あゲイであるとフィルが思う描写ってあんまないじゃないですか。うん、
ないですね。
あの場面でも、速攻走って逃げるし。
うん。だから、
本を読んでた、あの、見つけたじゃないですか、雑誌みたいな。
はいはいはい。
ブランコビリー、ブランコビリーでしたっけ、うんうん、名前書いてた。
うんうんうん。
ブランコヘンリーか。
ブランコヘンリー。
で、名前書いてあったのを見つけるけど、うんうん、それを見た ていうことも、
うん、
あの時点ではピーター、あ、フィルは分からないし、その後も分からないはずなんじゃないかなと思って、
うんうんうん。まあ、だからその辺は僕も分からなかったですけど、
はい、
うん、まあ、無言の圧力みたいのをかけようとしたのかなっていうのをちょっと思いましたけど、うんうん、まあでもそれにしてはなんか結構親しげっていうかね、だから難しいなって、まあでも説明はねされてないんで、そういう演出を捉えるしかなかったんですけど、うんうん、まあでもそれはそれで、いいかなって僕は思いましたけど、わ、
うん
うん、からなくてもまあ、っていうふうには思いましたけど。それより、まあ、逆に言うと、ピーター、あ、ピーターからっていうことはなかったですけど、
はい。
ピーターはまあ、それを気に彼に近づいていくことになるというかね、近づいていったわけですよね。うん、
はい。
どこであれを思いついたのかわからないですけど、
うん、
まあ、要は彼を殺すことを考えたかわかんないですけど、はい、まあ、親しくしといて損はないみたいなところでしょうね、多分。
うん。
うん、だから、本当に親しくしてたのか、その演技でね、親しそうにしてたのか、全然わからないんですけど、
うん、
それは見直したらわかるかもしれないですけど、僕は全然、もう。
あ、僕は、3回見たんですけど、
うん、はいはいはい。
わかんなかったん
ですよ。ああ。もう僕もずっと騙されてたというかね、
うん、
その、ピーターの本心には気づかなかったですね。
うん、なんか小説、はい、あ、そうか、まあ、ネタバレありだから言うと、
はい、
小説でも、あの、彼が殺したっていうのは全然あんま書いてなくて、
うん、
最後の4行だけ読んでいいですか？
どうぞ。
8月のある日の午後、ピーターはあの黒い本で炭素症、この辺りでは黒足病
ほうほうほう
と呼ばれる病気が人間にも伝染する家畜疾患であり、この病気にかかった動物の皮に触ると、
うん、
病原菌はほぼ確実に触った人の皮膚の傷口から血管に入ることを知った、
うん、
ちょうど手に傷のある男が炭疽症の動物の皮を使ってロープを編むと同じことが起こるようにっていうところだけで説明してて、それまでは、うん、だから、書いてないんですよ。
ああ。なるほど。いや、すごい、すごい、
不穏な感じは出してるけど、
うんうんうんうん、
普通こういうなんか殺人系のやつって、
うんうん、
もっと早めから、なんか、ほのめかしたい
ぐらい。そうですよね。うん、
でも全くそうじゃない。
そうですね。わかるかわからないかぐらいのところですごい。
うん、
まあ、本当に、抑えた演出になってますもんね。
はい。
うん、
なんかこの小説自身が、
はい。
アメリカでも絶版だったらしくて。で、なんか、いつだったかな。何年か前に、アメリカでも再版になって、
うんうんうん、
で、ジェーン・カンピオン監督が、
うん、
あの、たまたま読んで、
うん、
で、その後、こう、映画化するみ
たい
な。だから日本でも全然、最近になって翻訳された感じらしいですね、
うんうん。なるほど。
あんまりだから、アメリカでも別にそんなに成功してないというか。だから向こうで有名だけど、日本で知らないとかいう話ではない。
そうなんですね。
で、なんかあと解説とか読むと、ピーターっていう名前あるじゃないですか。
はい。
当時、ピーターってちょっとその中性的な名前として向こうで漢字化えられていたらしい。
ああ、そうなんですか。
この小説1960年代に書かれた小説なんですけど、
うんうん、
1920年代に、ピーターパンあるじゃないですか。
ああ、
ピーターパンを女性が演じてたらしくて。
あ、そうなんですか。
はい。だからピーターっていう名前自身に、こう中性的なイメージがある。
ああ。
だからそれで馬鹿にされる、馬鹿にっていうか、まあその、ナチズム的な感じからすると。
なるほど。
はい、馬鹿にされるっていう流れがあったらしいです。そういうなんか背景も面白い、
うんうんうんうん。
確かにこの小説はすごくなんていうか、キャラクターの深みというか、
うん、
例えばその、あの、兄弟の生い立ちとかも結構書いてあるんですね。うんうん、 なんかもともとはニューヨークとか、ニューヨークじゃないかな。まあ、東海岸の方に住んでたけど、
うん、
あの、まあ西の方に家族で移ってきたみたいなところとか、そういう性格ももっと細かく描写されてたりとか、すごく面白いというか、
うんうんうん、
はい。ちょっと読んでみてすごい引き込まれました、ね。なんか全然映画で描かれてないことがまだまだいっぱいあるというか、
うんうんうん、
てかむしろ映画はすごい、この、まあ、まあ、300ページぐらいかな。350ページぐらいある小説をすごくこううまくまとめてる
という か。
はい。
なるほど。その辺のやっぱり技量も、
そうですね。
あるかもしれないですね。
ほとんど説明してないのに、
うんうん、
この本と同じような内容を描けてるっていうのが。
それはすごいですね、
うん。
うん。日本の映画界でも見習ってほしいですね。
あとはその、この原作者のサベージさん、トーマス・サベージが、
はい、
モンタナ州出身というか、ゆかりがあるらしくて、
うんうん、
しかもまあ自分もゲイだったらしいんで、
うん、
それも含めてのフィルの設定なのかもしれないし、うん、この作品の後に書いたあの作品があるんですけど、
はい、
それはそのゲイの恋愛というか、
うん、
を書いてたらしいんですけど、
うんうんうん、
当時はまだそんな、なんか、出版社から許されなくて。
ああ、そうなんですね。
世に出てないらしいです。家にはあったけど。
じゃあ、まだ、未だに出版。
出版されてない。そういう存在があったっていうことだけ
あったってことしか書いてないんですか。
はい、はあ、もしその時に出てたら、すごい画期的だったんじゃない
か。なるほどね。
うん、これですね。
まあ、僕はまだ1回しかこれ見てないんですけど。
はい。
2回、3回見ても、面白いだろうなっていうふうに思いますし、と、まあ、一回、うん、そうですよね。一回見て、思い返してみると、ああ、そうだったなとか、まあ、さっきもね、うん、ピーターが主人公だったみたいなことを言いましたけど、
はい。
まあ、それもそうですし、なんか、例えばピーターに関して言うと、その、ピーターの親父が自殺したみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん。
例えば、あれなんかも、これはまあ、深読みですけど、親父、ピーターが殺してないかなとか、例えば、母親がね、親父にすごい暴力振るわれてたとか、そんなことは言ってなかったと思いますけど、うん、そういうことがもしかしたらあったんじゃないかとか、うん、なんか彼ものすごく賢そうなんで、そういうことまで考えちゃいますし、うん、例えば、その、フィルの弟のジョージと、お母さんですね、ローズが、うん、まあ出会うきっかけがあったと思うんですけど、
はい、
あの時ピーターっていないんですよね、
うん、
宿というか、料理出すところにね。まあ、なぜいなかったかって、まあ嫌なことがあったからいなかったっていうのもあるかもしれないですけど、
はい、
もしかしてわざと、母を一人にして、
うん、
ジョージがやってくる。ように仕向けたとか、その二人でね、
うん、
仲良くできるように仕向けたとか、みたいなことを考えてしまいますし、うん、僕としては、うん。そういうなんかいろいろ考える余白をすごい残してるなっていうふうに思いますね、うん。うん。あとは、まあフィルのことで言えば、まあ途中まで普通にただただ男らしい人だなっていうふうに思って見てるんですけど、
はい。
まあ、ね、なんか、秘密の場所というかね、に、そういう雑誌があったりとかね、なんか一人で行為をしてるみたいなところを、うん、が映されて、実は彼はすごい悩んでたみたいなことがわかる、
うん。
まあ、悩んでたっていうか、まあ、その自分のマイノリティがゆえに、あえて男らしさを演じているというか、男らしくならなきゃいけないみたいなことを、うん、で、男らしく振る舞っているところとか、そういうところも見ててすごく感じますし、本当に人間の表現がすごい豊かだなっていうふうに思いましたね。うんうん、
ピーターもなんかその一見女性っぽい風に見えるけど、
うん、
なんか、ウサギを解剖するのも平気だったりとか、
うんうんうんうん
ウサギを殺すのも、
そうですよね。
最後ら辺出てくるシーンでも、
うんうん、
もう平気だし、
はい、
なんだ、ずかずかと鳥の巣を、見に行くシーンあるじゃないですか。
うん、
木の上にある鳥の巣を。
ああ、はあ、はあ、ありましたね。はいはいはい。
その後フィルから、
うんうん、
なんか編んでやるよ、みたいな、言われるシーン、うんうん。あそこもその、自分がいろいろこう、なんか、馬鹿にされるというか、冷やかされるのを、分かってるというか、うん、まあ分かってなかったかもしれないけど、冷やかされても、全然気にしないというか。
うんうんうんうん、
実はその、ああいう風に見た目は、中性的で弱そうだけど、
うん、
体格もすごい弱そうだけど、
うん、
実は芯がすごい強いっていうのが描かれてるじゃないですか。
うんうんうん、
だから仏さんが言うように、
はいはい、
まあ、小説的には多分お父さんを殺したとか多分ないと思うんですけど、
うんうんうん、
でもそういう風に想像できるような設定というか、
うんうんうん、
描かれ方をしているっていうのが面白いなっていうか、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、最後の部分にもつながる伏線をちゃんと取って、
はいはいはい、
うん、
まあ説得力があるというかね。うん。いや、その炭素症がああいう風に使われるとは全然思ってなかったんで。
うん。初めの方に出てきましたよね。うん。力がないみたいな。
ああ、そういうのが、まああるんだな。あ、あれは炭素菌のことなのかなとかね。
うん。
思いながら、あ、あれが炭素菌かとか言って、ちょっとね、昔話題になってね。炭素菌事件
ありましたもんね。911。
うん。すごい僕らとしてはそういうの知ってるんで、ちょっと怖い存在じゃないですか。
うん。
うん、
なんか、あとはその、うまいなと思うのは、ウサギの解剖があった後に、
うんうん、
炭素症でやられた、死んだ馬のところに行くじゃないですか。
うん、はいはい。
だからそれだから、まあなんかちょっと、医学的な知見から、
うん、
馬を調べてるのかなって、思うじゃないですか。
うんうん、
で、ウサギのシーンがなかったら、うん、なんか、あれなんだみたいな感じで、あとあと残っていくと思うんですよね。うんうん、
まあ、興味本位というかね、うん、その勉強のためにみたいなところですよね、う
ん。はい。それをちゃんとミスリードさせてるっていうところが、うまいなっていうか、
うんうんうん。で、思い返してみると、彼はちゃんと手袋してるんですよね。
そうそうそう、そ
う。
あの時代にもあんな手袋あるんだ。
ねえ、なんかゴム手袋っぽい感じでしたよね。うんうんうん、いや、
自動ピアノもあの時代にちゃんとあるんだ
って
、びっくりしました。
あれね、面白いなって思いましたね。あんなあるんだなって思って。まあなんか、あれですかね、オルゴールみたいな感じなんですかね。こうぐるぐる何か。
あ、
まあ、一定の曲が流れるだけなのかもしれないですけどね。
今だったらあるじゃないですか。
うん、まあまあ、ね、電子ピアノみたいな全然ありますよね。うん、
なんか解説、うん、小説の解説に書いてたのは、なんかその1920年代っていうのは、うん、まあ、ヨーロッパは戦争してたじゃないですか。第一次世界大戦が。はいはい、1910、ベルサイユ条約で終わって、その、まあ、アメリカは別に、その、戦場になってないから、
うんうん、
しかも、貿易とか多分、すごい発展して、すごい豊かになって、
は
い、しかも科学が結構発達してきて、ものというか、あれ便利なものもかなり、増えてきた時代だったらしいんですよね。あれ1925年って言ってたから、ちょうどそういう豊かな生活というか、
うんうん、
そういう電子ピアノも出てきたりとか、うんうん、電子ピアノじゃないや、自動ピアノだったりとか、
うんうん、
なんかフィルの家だけがあそこら辺で電気を、ろうそくじゃなくて電気を使ってたっていうのがあるらしくて、そこら辺もすごい、なんか、だからあんだけこう、偏僻な感じのところだけど、結構生活は豊かになりつつある。っていうのが描かれてるらしいですね。
うんうんうん、なるほどね、
うん。
まあ、繰り返しになるんですけど、はい、まあ、フィルはすごい頭がいいっていう感じの描き方っていうのもすごく良くて、
はい、
その、例えば、最初何とも思わなかったんですけど、まあ、後々考えると、その、兄弟の対比みたいなところですよね。
うん、
最初、二人ともなんかね、馬に乗ってこう、牛を追って、まあ、はい、しばらく歩くみたいなところあるんですけど、で、そこで、フィルがジョージになんかいろんな話をするんですけど、この牧場を、まあ、自分たちのものにしてから何年経ったか覚えてるかみたいな話とかね。いろいろ、ジョージにフィルは話をするんですけど、あんまりジョージはピンときてないんですよね。なんか、反応がなんか鈍いというか、
はい、
あ、
はい、
あ、これでこの兄弟のこの頭の良さっていうかね、賢さが全然結構違うんだなっていうのが表現が しっかりありますし、あとは、その、
彼、そこは小説でも描かれてて、うん、こいつ忘れてんのか何考えてんだみたいな。
ちょっとぼーっとしてる感じなんですよね、なんかジョージがね、
はい。
なんか、その、一見、なんか、ミナリはね、ジョージの方がすごいしっかりしてて、うん、彼の方がなんか、
うん、
現代人っていうかね、その、都会人っぽく見えるし、なんかしっかりしてんのかなと思いきや、実は能力的にはフィルの方が高いみたいな感じとか。
うん、ジョージの方は、設定としてはその、
うん、
新しいものもきちんと取り入れる柔軟さがある人という描かれ方らしいですね。うんうんうん、
そ
うですね。
その性格的なもので言えば、彼の方がね、女性に優しかったりとかね、うん、そういう点はいいのかなっていうふうには。
顔も広そうですし、
ね、うんうん、
知事とか、ね。
そうそうそう。思うんですけど、なんかでもちょっとやってることがちぐはぐだったりとかね、その、うん、なんか急にピアノをね、家に持ってきたりとか、
うん、
奥さんそこまで弾けないのにとかね、ちょっと無理やりね、発表させようとしたりとかね、ちょっと。
なんか小説では、うん、なんか、映画館で、まあ、あそこにも描かれてましたけど、映画館で働いてて、
はい、ああ、はいはい。
で、ドクター、前の旦那さんとは、
うん、
そこで出会ったみたいな。映画館に見に行って、旦那さん見に来てて、
うん、
旦那さんとか前の夫が、
うん。
で、そこで知り合ったみたいな描写があったんで、
うんうんうん、
まあ、弾けるのは弾けるのかもしれないけど、
うんうんうん、
全然あんなんじゃないですよ、
うん。映画館で弾いてたっていうのは、あれどういうことなんですかね。
あ、多分昔の映画でその音楽を BGM とかだからないから、うんうん
う
ん、
そういうことですかね。
多分、無声映画とかで、うんうん、BGM つけるとかそういうことなんじゃないかと思うんですけどね。
でも、だったらすごい上手いはずじゃないですか。どうなんですかね。
そうなのかもしれないですけど。
なるほど。
わかんないですね。
ねえ。あんまり弾けてなかったですよね。
うん、
で、ねえ。で、それに対してそのフィルはね、バンジョーですかあれね。
うん、
まあ。バンジョーっていうのがまたいいですよね。まあ、上手いですよね。うん、彼は。一回聴いただけの曲をこう、弾けちゃうっていうところですよね。はい、で、まあ、映画 .com の解説に、まあ、そのフィルのことはね、結構、なんか、ひどい人間みたいな書き方されてるんですけど、うん、僕はそこまででもないかなってちょっと思ってて、
うん、
まあ確かに、彼女に、ローズに対して、まあちょっと意地悪というかね、馬鹿にしたりするような感じはありましたけど、うん、でも、なんか、そんなにフィルのことを悪いやつだなっていう感じには、僕は思わなくて、
うん、もっと最低なやついっぱいいます
から、ね、うん、そうそうなんですよね。なんかね。
僕もその、うん、うん、いろんなところで書いてるほど、うんうん、そんなにひどい人かなってはちょっと思いながら
見ました、ね。うん、うん。まあ、確かに嫌がらせというかね、ちょっとが嫌な感じなんですけど、うん、まあ、ローズに優しくないっていうのは確かなんですけど、でも、ローズはローズでちょっと、被害妄想が過ぎるかなというかね、
うん。
うん、悩みすぎじゃないかなとか、ちょっと考えすぎじゃないかなとかね、うん、思ったりとかですね。お互いにこう歩み寄ろうとしてないですもんね、あの二人は、
うん。
うん。まあ、しょうがないのかなっていうところはありますけど。
なんか家でアル中になっちゃったのは、まあいろんな理由があるから、うん、まあ、わからなくはないんですけど、うんうんうん、レストランで家で泣いてたじゃないですか。
はいはい。
あそこはなんか、ちょっと理解できなくて。
ああ。
小説でちょっとそこまで言ってないから。
うんうん。
理由書いてるのかもしれないけど。
ああ、なるほど、ね。
泣くとこかなっていう。怒るとかだったらわかるんですけど。
うんうんうん、まあ、
まあ、
その、お客さんのことで泣いてたのか、うん、まあ、経営が苦しいとかね、なんかそういうことで悩んでて泣いてたのかっていうのはちょっとわからなかったですけどね、確かにね。うん。うんうん。まあなんかその辺の描き方も、すごい良かったですよ。なんかこう白黒はっきりつける描き方じゃないじゃないですか。うん、いいやつ悪いやつみたいなね、はい、感じじゃなくて、うん。まあそこはとても良かったですね。うん、
なんか余談ですけど、ピーター役の彼は、フィルの役をオーディションを受けたらしいんですけど、
は
い、ダメで、ピーター役になったらしいです。
まあちょっと体格的にはね、まあ。パッと見ね、もう。
はい。まあ今の、パッと見は全然違います。
あ、そうなんです。
イメージ。
うん。
あ、いや、今っていうかその、
はい。
結局その、ピーター役になった彼の体と、でも、まあ俳優さんってその役に決まったら多分、体作るじゃない
です
か、
うんうん。そうですね。それはできるかもしれないですもんね。うん。うん。
キルステンダンスと、
はい、うん、
すごいいい感じしたね。
ああ、よかったですね。その、なんか、役柄としてもぴったりというのはいいのかわかんないですけど、なんか、
はい、
もうね、普通に、すごい、こう、なんだろう、ジョージが一目惚れするような女性とか、なんかすごい魅力的な女性っていう感じでもなく、
うん、
まあ、田舎のっていう言い方あるかもしれないですけど、苦労しているお母さんっていう感じで、で、まあちょっとアル中みたいになっちゃうみたいなところとかね、うん、なんかかわいそうな役という感じはしないこともないですけどね。
なんか、
う
ん、ちょっとです嫌な役多いですよね。ドリームも出てたじゃないですか。ドリームも。
お、出てましたか。はい、
はい。意地悪な。
あ、そうでしたっけ。
はい。そういう役多いなと思って。
なんか、そうですね。役柄として嫌な役というかね、不損な役ですよね、確かにね。
もともと MJ なのに。
そうそうそう。ね。
はい。
言っときますけど、僕は好きでしたよ、あのスパイダーマンの MJ は。うんうん。
僕は、あんまり可愛くないなと思いながら、9時から思ってたんですけど。
まあまあ、好き嫌いです。
可愛い子やらばいないかな
って。それはひどいな。僕、全然そんなこと思わなかったですね、見てた時は、最初は。うん。
いや、だからアメリカ人にとっては、この人は綺麗な人なのかなって思いながら見てたんです
よ。
うん、5時から、
うんうんうん。
そういうのあるじゃないですか。
うんうん、
文化の違いで。
はいはいはい。
なんか、向こうで、こう、称賛される、アジア女性って、日本人からしたらあんまり、ちょっとまた違う。
ちょっと違いますよね。
と同じで、
うんうん
まあ、僕はこの人は綺麗とはあんま思わないけど、
うん、
アメリカ人にとってはそうなのかな、みたいな。
うん。
とか。
うん。
はい。
まあでもそこを批判するとこじゃないだろうってちょっと僕は思いながら、思ってましたけどね。いや、それは、かわいそうっていう言い方あれですね。それはひどいだろうっていう、その批判はひどいだろう。映画の出来のね、良し悪しじゃないだろうってね、
はい、
僕は思ってましたけど。
はい、
まあでもね、また、他の映画でも見たいですね、僕は。
うん。
うん、もうちょっと、いい役を上げてほしいなってちょっと思いますね。うん。
確かに。あ、ビガエルド見てないんですよ。
おぉ。
ソフィアコッパ。はい。
はい。
他に何かありますか、
はい、そうそう。この、題名ですよね。パワーオブザドッグ。
うん。
原作もパワーオブザドッグですか。
はい。
うん。まあ、ちょっと説明あるんですけど、はい、まあ、あんまりピンとこなかったところはあるんですけど、はい、ただこの山を見てみろって言ってね、フィルが、ピーターに何が見えるみたいな聞くとこあるじゃないですか。うん、あれ一瞬でピーターは犬でしょっていうような答えするじゃないですか。
はいはいはい。
僕も、あ、犬に見えるなって思ってたんですね。あ、
全然
思わなかったですか。あ、
どこをどう見てんだろうって止めたんですけど、
はい、ネ
ットフリックスで止めてみたんですけど。
止めてみても
全然わかんない。
本
当どこの、
いや、
変遷聞いてほしいなと思
って。ああ、いやいや、それやっちゃうと台無しじゃないですか。いや、なんか影ですよね、影、要は。
あ、影
が犬みたいな形に。でも、そんなすごい犬って感じじゃないですよ。あ、なんか動物、犬みたいな。
どこら辺ですか？全体像ですか？
あ、全体です。僕らから見て、右を向いている。横です。横から犬を、
体もある
。口をちょっと開けてるような感じだったと思います。まあ、犬と言われても、狼と言われても別に、それは一緒だと思いますけど。僕は、パッと見て、そのセリフがね、ピーターのセリフが出る前に、あ、犬かなって思ったんです。そしたら、あ、じゃあ僕は冴えてましたかね。わかんないですけど。みんな気づいたのかな、どうなのかなって、わかりやすいかなって僕は思ったんですけど。おー、そうなんですね。
じゃなんか、うん、星座。
はいはいはい。
これに見えるだろうみたいないうやつあるじゃないですか。
うんうん、
見えるだろうっていうか、まあ。こう、何座
ってるじゃないですか、
うん。全然見えないじゃないですか。うん、
星座はちょっと難しいと思います。星座は、うん、星座はちょっと無理があるなっていうところはありますからね。
でもあれなんか星が全部見える状態だと結構見えるじゃないですか。
ああ、なるほどね。それはあるかもしれないですね。うん、だから、その犬は見えたんですけど、僕は。その意味があんまりよくわかってなくて、そのね、パワーオブザドッグ。
聖書の。
なんかそういう記述があるんですか。なんか儀式書みたいな最後読んでましたよね、その、
はい、
ピーターが読んでたのか。うん。
そこ読んでみましたけど、僕はよくわかんなかったです
。その題名の意味は、いまいちわかんなかったなっていう。
なんか解説の人が書いてるのは、その、嗅覚が鋭いっていうか、だから、あの女の人が来ることによって、
うん、
家に変なことが起きるんじゃないかっていう、
うん、
まあ恐れですよね。そういう嗅覚を彼は持っている。だから危険を察知することによって攻撃的になるみたいなことなのかなとか。
なるほど。
いや、わかんないですよ。これは解説の受け入れの意味なんですけど、正しいかどうかわかんないし、聖書と関係ない気がするんですけどね。
そうすると、まあそういう意味だとすると、
はい、
一つはフィルにとっての、あの、ローズとピーターですよね。
うん。
部外者みたいのが自分たちの家族として入ってくるという意味で、前半は捉えることはできますけど、
はい、
逆に結末を見ちゃうと、ピーターにとってのフィルだったわけですよね、その部外者は。邪魔者っていうことですよね。
うん。
うん、なるほど。
まあ確かに合ってるし。自分殺されるわけだから、
うんうんうん、
その嗅覚は鋭かったといえば鋭かったかもしれないですね。う
ん、要するに、その、あれを、あの山を見て、犬っていうことが分かるっていうことが、まあ、例えば嗅覚が鋭いという意味の表れだとすると、フィルよりもピーターの方が鋭かったみたいな。
でもフィルも見えたって言ってませんでしたっけ？
フィルも多分見えたんじゃないですか？見えたと。いうこと、話、な、ブロンコ・ヘンリーでしたっけ、
はい、
あの、が言ったのか、フィルも見えたのかわかんなかったですけど、その辺は。まあ、おそらくどっちも見えたんだと思うんですけど、うん、でも、あの一瞬でピーターがあれを見えたってことは、
まあ、なんかめちゃめちゃ驚いてましたよ、
ね。うん、その、
本当にみたいな、
その上を行ったみたいなことだったの、そういう表現だったのかなってちょっと今思いましたけど。
じゃあ、おとけさんはパワーオブザドッグ。
わかんないですけど。いや、だから映画で、映画なんでね、みんながわかるように描かれてるから。
全く何のこと
や。そうですか。なって思ったんですけど。
もう一回見てみようじゃん。
ちょっと他の人にも聞いてみたいですね、その辺ね。はい、見えたかどうかね。うん。なるほど。はい、そんなところですかね。
はい。はい、う
ん、
じゃあ今日は、パワーオブザドッグについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。